種ラジ。一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございます。
週に一度の句読点暮らしと放送を振り返る種メガネです。まだ聞いてない方は作品みたいに使ってみてください。はい、まずは暮らしの一週間からあなたもご自身の一週間を思い出しながら聞いてみてください。ということで、2月ももう終わりですよ。2月はね、28日で終わりですので、あっという間に1月が過ぎ、2月が過ぎというタイミングで、花粉症始まってきてからそろそろ暖かくなるかなと思いきや、ちょっとまだ寒いですね、今日ね。どうです、ポンさん。
そうですね、まさに三寒四温だなという感じでしょうか。
時期がね、春の訪れをちょっと待ちたいなというところではありますが、はい、なかなかね、予定通りに進まないんだなっていうのが最近思うことでして。
何ですか？
やっぱね、2月中にこういうのを終わらせておきたいみたいなのがいくつかプライベートであったんですよ。そういうものを考えていたんですけど、うん、結局月を持ち越すことになりそうでして、例えば、はい、とあるね、なんていうんだろう、スーパーというか、うん、スーパー銭湯みたいなところ。
スーパー銭湯。はい。
の、そう。それの、なんだろう、そこがオープンする直前になんかクラウドファンディング的なことやっていて、で、そこで、なんかちょっと何枚か、その回数券みたいなのを買うとちょっと安くなるみたいなのがあったんで、それを買ってたんですよ。
のほほ。
結構そこがいろいろと便利で、ちょっと仕事とかもできるような場所なので、いつ行こうかなみたいなこと考えていて、うん、なんかこれやっぱ2月中に行っときたいなと思っていたんですけど、結局伸びてしまって。
それはまた使えるの？
3月31日まで使えるんですよ。
あ、じゃあまだ一応大丈夫なんで。
それギリギリ大丈夫なんですけど、なんかこういうふうにギリギリに焦りたくないなと思っていたのに、ちょっとギリギリになってしまってるのとか、あと確定申告ですね。ポンさん、もう終わりましたか？
今はさなかですね。
ですよね。そう、確定申告もなんか応募受付始まったらすぐ終わらせようかなと思っていたんだけど、結局ズルズルしてしまうっていうことで、人生ね、予定通りには進まないなぁなんてことを思っている一週間でしたよ。
なるほど。
ポンさんどうでした？
そうですか。そう、予定。でも僕もそうですね。なんか、やんなきゃいけないことが溜まってしまって、全然進んでないですよ。うん、それはそれは。
うんうん、
そう、なんかね、ギリギリにならないとやれないっていうのは何なんですかね、これね。
何なんですかね。あれですよね、夏休みの宿題いつやるか問題ですよね。
そう、いやだけどなんか急にマーフィーの法則じゃないですけど、もう最近までも本当にもう寝返り100回打っても時間が、はい、なんていうか足りないぐらい暇だったのにさ、もう
どっちどっち、寝返り100回打っても、そういうことか、
打っても打ってもだったんですけど、うん、急に仕事、うん、と三つ四つドドドッと来ちゃってさ、
わおわお、
本当にあの時の時間を貯金しておきたかったなっていうふうに思ってますけどね。
本当ね、僕もあれですよ、なんか3月からまた既存の仕事なんですけど、また違う役割が加わったりとかっていうタイミングなんでしょうね。でもね、この2月から3月ってね、多分ね。
そう、だから本当はこれ、こんなこと言うと身も蓋もないけど、本当にちゃんとこう何、毎日定期的に必要な時間だけ作業していれば、ちゃんと進むんでしょうけど、ね、ほんとそういう時に限ってもダラダラしちゃうわけですけどね。何でしょうね。
でもそういうものはね、体が求めてるって思うとね、気楽になれるのかななんて。
はい。なんか毎回そんな話してます。
続きまして。
はい。
続きまして、番組の聞きどころ付け足し、ツッコミを添えていく番組の一週間です。まずは週の初めの雑談コーナー、種枕ということで、今回は、難民の話とか、あとはオーディオブックの話なんかもしたんですかね。続きまして、種助。今回は映画、あの子は貴族、二重の街、痛くない死に方、あとはテレビでやっていた黒部の太陽など、紹介をさせていただきました。 続きまして週刊ドラマ語りですね。今回は映画花束みたいな恋をしたが公開で2人とも見たっていうタイミングで、まあ、坂本龍一さんのね脚本の作品をいろいろと語らせていただきました。続きまして種レポートですね。今回はポンさんが国立科学博物館附属植物教育園、目黒のあたりにあるですねに行ってきたお話をしてもらいました。続きまして30分読書、今回は花束みたいな恋をしたのオリジナルシナリオを読んだ感想、あとは、次回に向けてね漫画の紹介と、あとはポンさんがゲームマエストロという本を読んで思ったことを紹介してもらいました。最後今回も企画会議というね、特集名です。ディベートごっこということで、まあ、Amazon をねテーマにしてディベートごっこをしてみましたが、1週間振り返ってポンさんいかがだったでしょうか。
そうですね、じゃあとりあえずあの先週の枕ネタですけども、なんか人にメールとか出すときに、
はいはい、
メール LINE だったかな、あのやっぱこうわらをつけようかどうかをやっぱり毎回迷ってるなっていうのがありますね。
仕事でも
仕事ではない、仕事ではわらはもうないですけど、うん、の友達になんかこう元気みたいに言われて、うん、いやもう本当に病気で布団から一歩も出れないよみたいな、そういうどうしようもないことを送ろうとするじゃない。
それわらないとやばいやつですね。
だけどそのなんか安易にわらつけるのも嫌だし、こう一旦向こうが、うん、大丈夫、何かあったのみたいな、一旦あっての心配してくれるなって、俺もお前に愛されたもんだな、わら、みたいな、その、
それ、
一旦待つのができる気も、まだ、ね、やっぱね、SNS 勇気ないん
で。それ関係性あってのことですよね。
そう、でもね、関係性あってね、それやれたことないんですけど、うん、そういうことがしたいなと思っているという意味でのわらタイミングね、やっぱり結構付きまとってますね、うん、僕は。
僕はもうツイートでそういうの入れなくなりましたね、もうね、意図的にね。
なんか、
前まで W よく入れてたんですけど、はい、やっぱ入れにくくなりましたね、あの記事
に、
ね。
わらを入れないのと、その、ニヤッとした話ができなくなるのとは、こう、意味が違うじゃん。だから、向こうが突っ込んでくれることを念頭に、わらを入れないっていうのは、俺いいと思うんだけど、わらが入れられないから、なんかニヤッとしたやつが、遅れなくなっちゃったら、こう、不自由じゃん。
うん。ポンさん嫌いなやつね、不自由ね。
まあまあまあまあ、うん、って思いますけど、オレンジさんはいかがですか先週。
あ、先週ですか。そうだな、気になったニュースとしては、サプリ炎上って知ってます
か？全然知らない。
薬機法に引っかかるかなんかで、
ね、今
スタートアップ日本。
これ何？これをツイートしたわけ？この話を。
そう。
リツイートみたいなこと。
日本のね、リツイートじゃない、自分でツイートしたんですけど。
じゃあ、オピニオンがあったんですね。
DJ 浅田明さんっていう方が積極的にそこら辺の今の日本のベンチャースタートアップ界隈で流行っている、はい、そのサプリビジネスっていうものについて言及していて、
はい、そこがすごく重たい話するコーナーじゃないんだけどね、ここ。枕だから、本題だから、それ多分。
まあ、最近サプリ炎上したらしいじゃんってトークは多分ね、今ベンチャー界隈ですごい流行ってる。あとインフルエンサー界隈で流行ってると思うんで。はい、
そうですね。
ちょうどいいタイミング
だと思います。まあ、いや、本題としては大事だと思うんですけど、いきなりそれ来たらちょっと、うん、補給する側としてはもう困るなっていうね。
え？っていう、こうサプリ飲みかけてるところでね。サプリ炎上したらしいね。
そうなんですか。まあでも、サプリ。
わらわらですよ。サプリ炎上したらしいね、わらですよね。
はい、無理やり軽くしようとしてますけどね。はい、じゃあ次行きましょう。
僕の方からは、種レポートかな。なんかまあ、前も話したかもしれないですけど、そのやっぱね、自然豊かなところに行ったからには、こう、フィールドレコーディングじゃないですけど、うん、音取ってきてほしいなって毎回思っちゃいますね、やっぱりね。なかなかこういう都会の中の森のイメージって、こう、ね、一応言葉では紹介はされたとしても、湧きにくいところあるので、うん、鳥の声とかね、ヒューってね、入ってるだけでもだいぶ違うんじゃないかなと思うと、ぜひぜひ。
一応ね、撮ったんですよ。
次回以降ね。うん。あ、そうなんだ。
使え、俺の視線からは見えない鳥が、ピーピーピーピー ピーピー
注意されてるな、ポンさん。
もうさ、なんかこう、確実に、向こうはね、同じリズムで泣いてくるわけ。
うんうんうん。まあ、歌歌ってるみたいなもんですからね。
あ、知ってんの？詳しいの？
一応、求愛とかいろいろなメッセージがあるんでしょ？
知らないけど、だって求愛って言ったって一匹しか、一匹、いたのかな？女の子は実は。女の子か男の子か。
いたんだと思う。うちよく来るヒヨドリとかはそういうのありますよ。うん、やっぱりリズムに合わせて。そう、
だからまあね、だけどあんまリズムに合わせることかどうだか、まあよくわかんないけど、まあとにかく撮ったら見たんですけど。
うん。
そうね。で、まあ今後ちょっと考えたいと思いますけど、まあ、あれよね、その、なんで今回はおとなしですから、皆さんあの頭の中で森のことを想像しながらですね、聞いていただきたい回だなというふうに。
じゃあさっきのポンさんの部分を録音して切り取って後ろで流してもいいですかね。
なんか質の悪いものを入れるのやめてもらっていいですかね。すいません。あのでもちょっともう一個思ったのはさ、その、なんかこう、まあ今回は森の中に行ったわけですけど、でもやっぱりさ、森の中に行ってもマスクしてて自分も、まあ多くのお客さんもね、
うんうん、
なんか、
うん、
もっとさ、むちゃくちゃしてたなってちょっとだけ思った。
やんちゃ。
そう、まあ、いや、してないけど、まあでもな、でも、なんかまあ、誰かみんなと行けば、なんかこう、ぎゅうぎゅうになってこう、何やってんだってこう押されてさ、なんか、うわーみたいな倒れたりとかさ、なんかこう、落ち葉の中つ、いやの、ダーンってこう、何こう、落とされたりだとかさ、まあなんならその池とかにさ、落とすね、落とすね、わーっつってこう、なんか落とされるみたいなこととか、
そのダチョウクラブみたいなことやってるの？
そんな青春みたいなことをやってた記憶、今ないなって思いましたけど、でもなんか、こう、
いや、何記憶の話したんですか？でも、怖いな。
なんかその、
時々入れてくるな。
コロナになってからさ、はい、その、なんか、ちょっと人と触れ合うのも難しいから、それぐじゃぐじゃになることとかって、ちょっと減ってる感じがしない？
うん、まあ、そうでしょうね、う
ん。なんかね、そういう。
あんま見ないですね。テレビでもあんま見ないですね。
そう、だからこういう体で、体感してこうでしたっていうことが、なんかできにくい感覚やってもいいんだけどね、一人とか。別にね、その感染の確率だって別にそんないつも高いわけじゃないから。なんかそういうちょっとこう、うん、謎の不自由さを改めて感じた回でもありましたね。
うん、難しいなぁ。他どうですよ、ポンさん、振り返って。
そうですね、花束みたいな恋をしたの。まあ、話をしたドラマ語りですけども。
はい、ドラマと30分読書でもね、シナリオは使いました。
まあ、恋バナ？恋バナとの付き合い方をちょっと改めて久々に思い出すというか。はいはいはい、恋バナとかしてる？
恋バナって男同士でするんですか？なんかあんまり記憶にないんですけど。
男と女で恋バナするってこと
は、なんかあるなぁと思ったけど、男同士でしてるのってあんまりないかも。そう。あ、でも振られることはあるか、話を。僕の方からはあんましないですけど。
うんうん、いや、うん、まあだから本当
に。でもすげえ、ライトですよね。最近どうみたいな感じですよね、本当に。
最近どうもあるし、まあこういう恋はいいよねとか、こんな風な出会いいいよねとか。こういう時ときめくよねとか。
男同士でするんだ、
それ。だからさ、その男同士っていうのってさ、うん、なんかそういうのあるよね、なんか。うん、男同士っていうとそういうなんか余計な話しないみたいなさ、そういう感じあるよね。
なんかそう、余計かどうかわかんないですけどね、結構重要だとは思いますけどね、実は。
重要かって言われたら俺もわかんないけど。まあまあでも、なんかそういう、特に大人になるとしなさそうな、そういう感覚をちょっと思い出したなというのがあって。
うん、うん。
もう一時俺何でもあの恋愛に例えてたもんね。恋愛全く知らないのに。
よく言いますよね。恋愛コラムニストで全然恋愛してない人とか、ね。
ああ、それわかる。ほんと恋愛でも同じだよね。みたいなこと
気持ち悪い。気持ち悪い。なんだ。
そうそうそう、
なんだこいつ、
ね、今ちゃんの笑いも一緒やなっていうやつと同じですけど、まあまあね。ちなみにですけど、これもなんかたまたまの、はいはい、NHK で、10 Minutes Box っていう番組があって、 どんな風に働くっていう今回テーマだったんですけど、うん、まあ、10分間で若者が、うん、まあ、ちょっと考えたいテーマを紹介するっていう番組で、なんかうん、NPO かなんかで働いてる、一生懸命働いてらっしゃる人の、まあ、仕事への向き合い方と、それから家族を大事にして、うん、まあ、ちょっと仕事の時間を減らしている人たちの、まあ、ことを紹介しながら、働くとは生きるとは何かってことをちょっとまあ考えるっていう番組がありまして、
うんうん、
まあまあ結構普遍的でもあり、うんうん、現代的なテーマでもあることなんですけど、なんかこの辺ね、こう、どっちが正解ってわけではないっていうことではあるんですけれど、なかなかその辺の呪縛から解かれないという、うん、まあこの花束みたいに恋をしたの、まあ一側面の話が紹介されてたので、まあちょっと見ていただいてもいいかなと。うんうん、
ありがとうございます。あとはそうだな、ポンさん企画会議のところでディベート的なことをやってみましたけど、うん、なかなかそうですね、正式なルールがあれなんですかね、1分ずつみたいなものが決まってんのか分かんないですけど、まあ、
時間はね、
なんかできれば、は
い、できればなんですか、うん、
コミュニケーション形式になってた方がやっぱ面白いとは思うんですよね。一回答え話して一回聞いてっていうよりは、相手の話を聞きながらこうずっとトークテーマ、議論とかをね、し続ける方が多分面白いだろうなとは思うので、うん、なんか全体の時間だけ設定して、A の意見、B の意見。で、後半、その時間終わったら後半は、B の意見、A の意見ってこう逆にするみたいなことをしてた方がなんか面白いかもしれないなとは思いましたかね。
まあ、だからこの相手の意見を聞くっていう時間がね、結構大事なのかなみたいなのはありますよ。
うんうんうん、
なんかまあそれ一応受けて、ね、ルールにはそうね、うん、あったりとかして、うん、だから難しいけど、でもなんつうの、こう多分ね、口がね慣れてないとかあると思うんですよ。この自分の思ってないというか、その常に慣れてる意見というかさ、こう大体まあこういう時はこういうふうに言うだろうっていう口があるじゃない。もう皮肉の口になってる人とかいるじゃん。うんうん、何言ってもすぐ皮肉になっちゃう人とかさ、うんうん、まあ、僕なんかは何言ってもなんか人間外に溢れたことばっかり言う。
そういう皮肉ですよね。そうだよね。
自分自身に対する皮肉っておかしいよね。まあいいけど、まあ、とにかくなんかその、うん、そういう慣れてないことを音として出すっていうのはなんか一つ、
うん、
まあ、訓練という意味でもあるし、こう他人の気持ちを考えるというか。まあだから、真似したくはないけど、その、まあちょっとこうね、相手を攻撃するような言い方とか、まあちょっとこう、やたら盛り上げるとか、でもとかさ、だがとかそういうことをすぐこう、接続詞に入れちゃう感じの言い方とか、それはちょっとまた独特かもしれないけど、まあでも意見そのものが違うものを口に出してみるっていうのは、知ってますじゃなくて、その人になってみるっていうのは、ちょっと面白いのかなと思いましたね。
うん。うん、今後はどういう企画があるんでしたっけ？
本来喋らないものが喋ったらどうかっていうことを考えるとか、
うんうん、
あと苦情の電話をこうやってみるとかね。
うんうんうん、
あと獅子落としが聞こえるぐらい静かな、ポッドキャスト区会をやるとかね。
あ、入れましょうか。じゃあ、効果音でね。
あ、そう、あ、いかん。じゃあ、ぜひね。その、間合いをぐーっと楽しむみたいな、そういうこととか。まあ、ありますかね。あと、あの人が投稿したかったけど、結局、下書きに入れてそのままになっているツイートは何だろうかって想像するコーナーとかね。
うん、うん、うん、うん。
結構、書き溜まってるタイプの人ですか、オレンジさんは。
そうすかね、そんなにでもないかな、今は。
下書きっていう概念を知らない人もね、いるとは思いますよ、本当に。ツイッターでね、こう、投稿しようと思って、うんうん、まあ、ちょっとこれ違うかなと思って、ペケ押すと、一旦保存しますかみたいな聞いてくるんだよね。ああいうのでいっぱい溜まってる人もいれば、うんうんうん、もう一旦書いたら必ず入れるって人もいるだろうから、まあまあ、そういうことですけど。うん、まあまあ、ちょっと、まあ、このお試しね、うん、ちょっと何の役に立つかは全くわかりませんけど、またやりたいと思います。
うん。 ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ではポンさん、続いておはがきをいただいてるそうで。
はい、ありがとうございます。清美さんからいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。1276回の、丁寧な雑談で、トーンポリシングについて話をしていたのを聞いて、先日あった地震の後、関東大震災の時のデマを彷彿とさせるツイートが散見され、それに対する怒りのツイートによって、さらにその言葉がより拡散されたのではないか。攻撃対象を見つけて袋叩きにしているだけではないかと、今度はデマツイートに怒りを表明した人たちが批判されていたことを思い出しました。誰でも怒りたくて怒るわけではないと思うので、怒った方が負けという風潮は嫌だなと思っていたところでした。他にも、ブラックライブズマターやグレタ・トゥーンベリさんへの批判としても、暴動というやり方がいけない、言い方が気に入らないといった意見は友人含め周りでもたくさん目にしました。全く理解できないわけではないけれど、そういう批判があまり多いのもどうかと思っていました。手軽に批判できるものを批判して、とても大きくて解決の難しい問題から目を背けたいときにトーンポリシングは出てくるようにも思いますし、正論に身を任せて誰かを叩きたいだけだと言われると、そうかなと、何とも言えない気持ちになります。二人の話から連想したことを取り留めもなくすいません。丁寧に出産してくださりありがたかったですと。
なるほどね。
はい。ちなみに、少し、家族などとの喧嘩でも最初に感情を出して怒ったのはそっちだと言われると、いやいや怒らせたのはそっちだと余計に頭に来たりしますが、わら。お二人はどうでしょうかと。いただいております。さあ、まあちょっと長めにいただきましたが、まあこのね、なんというか、様々な状況の中で、まあトーンポリシング風なことが起こるというか、そういう言い方ないじゃないかっていう気持ちになることは、うん、まあ一般のツイートを見ても思うし、自分自身でもまあ時々あるのかななんて思いますけど、うん、なんかあれ、うん、あの話をしてから、家族でとか、日常生活の中で、そういう方ないじゃないの、みたいなことはありました？
言い方ね。
ね、まあメールでの指示とか。家族
ではあんまりないですけど、やっぱ、はい、ツイッターとかだとね、そういう言い方でこうなっちゃってるよな、っていうのは、結構見かける。それこそこの、震災、先週の地震の後の、うんうん、こととかを見てて、確か僕は直接的に見たのは何かしらそのデマのツイートとかっていうよりは、こうそれに対して批判するツイートを大量に、もちろん僕のタイムライン の問題なのかもしれないけど、そういうふうになんかデマ流してるとか、誰かしら特定の人に対する差別的な発言をしている人とかっていうのは、まあ見かけはしなかったので、なかなかそれに対するトーンポリシング的なものっていうもの、批判も含めてあんま見かけなかったんですけどね。
まあでもそうか。なんか俺でも結構あれだな、なんかこうメールとかでもさ、なんかそういう言い方しなかったらもっとうまくいくだろうになとか思ったりとか時々思うね、やっぱり。こう。だから、特に、メールとかSNS だとさ、相手がどういう感情でそれを言ってるかが分からなかったりするからさ。だから、こう、ちょっと、すごい偽善者っぽいけど、俺はいいけど、こういうこと人に言ったら絶対反感買うよって思っちゃったりするよね。余計なお世話なんだけど。そういう言い方したら、絶対それは揉めちゃうよっていう風に、なんか余計なことは思ったりはするね。
なんかこの前の話でいうところの A と B との話があった時に、外から見る C の立場ってことですね。
そうまあ、うんうん、ね、だからそう、自分がその直接関わりがあれば、まあさすがにね、お前の言ってることは正論かもしれないけど、ああいう言い方したら聞きたいものも聞けなくなっちゃうんじゃないのとか、そういうことを言うようなこともあるなぁと思いますけどね。
なんかでもこのいただいたメールの中にもありましたけど、うん、それをこう何らかそういう風になってしまうかもしれないなって文章を書くときに、うん、それを和らげるためにあの点々、
うん、
点々点とかを入れるのがよくありますよね。
そうそうそう、うん、ニュアンスね。
仕事でもなんか丸々丸っていう人もいて、うん、なんかいろんな流派があるんだなってちょっとびっくりするんですよ ね、 あれね。本当は3点リーダーを2つ入れるっていうのが一般的なその書き方らしいんですけど、うん、
パソコンだと正しく入力できないことがあるからね、フォントの通語とかでね。
そうそうそう、丸丸丸が来た時にはなんかすごい残念そうなニュアンスも加わってて、なんかそれはそれで面白いなとか思いましたけど。
あれでも世界中であるんですかね、その、うん、要するになんかこうその言葉にしないことでなんていうかこう敵意むき出しとか論理むき出しじゃなくて、あの同じ言葉をあなたも想像してねみたいな、そういうことだよね。なんかそうですってな
んかあるんだと思いますね。
あるのかね、ありそうだよね。なるほどね、うん、いやーでもまあね、家族間ではこういう、まあちょっとオレンジさんはわかりませんけど、家族間では僕は結構ぶつかったりしますよね。
あの、ね、家族、ご家族の方と話すと、
そうそうそう、うんうん、いやだから多分ほら親しいがゆえにも大きいなんか文句言っちゃいたくなるというか、気を許してるがゆえにってことはあると思いますけどね。はい、ということでおはがきありがとうございました、
うん、ありがとうございます。タネラジはポッドキャストや Spotify などでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いします。またあなたが気になっている種の話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトのお便りフォームからぜひぜひ送ってみてください。それではタネラジ今週の1曲、ポンさんお願いします。
はい、ですね、あのまあ皆さんにはよく聞いてらっしゃる方だったらお分かりだと思うんですけど、あの、私ですね、大江戸捜査網っていう、あの、時代劇が好きでして、最近あの、再放送よくしてるんですけど、まあ、もともとはタイトルにアンタッチャブルってついてたぐらいの感じのやつで、まあ、なんていうかこう、なんていうんですかね、時代劇なんだけど、ちょっと、あの、エンターテインメントに寄せてて、まあ、あの、構造的には必殺仕事人なんですよ。そのオフィシャルな、その、はい、人たちが解決できないことを、まあ、その、奴ら、うん、大江戸捜査網というか、その、軍団がやっつけるみたいなね。人知れず、うんうんうん、人知れずやっつけるみたいなやつなんですけど、隠密同心って言われてる人たちですけど、まあ、わかんないと思うけど。で、それね、それがま、結構再放送してるんだけども、結構古い、もう1970年代のドラマなんですけど、まあ、これのオープニング聞くだけでは、うん、いつも、なんか、心が湧き立つわって話は以前したことがあるんですが、まあ、それで、はいはいはい、出てらっしゃいました、佐川哲郎さんっていう、もうね、なんていうか、顔見るとわかるだろうって思ってた世代はもうもはやいないと思うんですけど、佐川哲郎さんって方が最近お亡くなりになりまして。
うん。
で、これはですね、なあ、まあでもこれほんと世代ギャップってあるよね。もうなんか例えて言うならばって言いたいんだけど、誰、多分全然わかんないと思うんですけど、ウルトラマンエースってわかりますかね。まあ、ウルトラマンのシリーズでエースっていうのがありまして、
わかりますか、
これで、竜隊長っていうのをね、やってらした方なんですよ。
ああ、わかんない
な。わかんないよね。で、その後も、レオとかで、ナレーションとかをやってたりとか、太郎とか。
うん、
だから声を聞けば多分わかると思うんですけど、まあ、そういう、だから、後期のウルトラマンシリーズ、今続いてるやつじゃなくて、この初期のウルトラマンシリーズの後期のナレーションとかでは、やっぱこう、佐川さんのことを、なんかこう、割とこう、お父さんのように感じてらっしゃる人もいるんではないかなと思うんですけど、まあその佐川さんがお亡くなりになったということで、うん、まあ、ちょっと、よくわかんない追悼なんですけど、ウルトラマンエースの曲を聴いてですね、うん、ちょっと。
そっちの、はいはいはい。はい、
大江戸捜査網はね、ぜひ普通に聴いていただきたいとは思うんですけど、 まあ、ウルトラマンの曲って本当にベタでしかない曲なんですけど、そのベタでしかない曲をちょっと聞くと、俺、時々泣いたりする人なんで、まあ、まあ、良ければね、たまにはちょっとウルトラマンの曲を、恥ずかしそうな顔して聴いていただければなということで、ウルトラマンエースのテーマです。
はい。はい。ありがとうございます。種メガネ以上でございます。一週間ありがとうございました。お相手はオレンジと、
そろそろ春が来ます。皆さんも外に行こうぜ。ポンでした。
種ラジ、また。